皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、たまたま1000回ということなんですけれども、はい、生まれ故郷のですね、長野県のテレビ長野放送さんに出るんで、今日カメラも入ってますけどね、
ちょっとこういつもよりも緊張しますね。
そうなんですか。
はい。
まああと嬉しいお知らせもありますよね。
はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ放送1000回記念リスナープレゼントのお知らせです。アルコニックス株式会社からアップルの iPhone8 を番組をお聞きの3名様にプレゼントします。シムフリー、色はスペースグレー、容量は 64GB です。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。4月12日木曜日到着分まで有効となっています。ご応募はお一人1通でお願いいたします。重複分は無効とさせていただきます。当選者の発表なんですが、4月13日の放送内と番組サイト上で行います。たくさんのご応募お待ちしております。
最新はね、10なんですけども、私も8と10両方持ってて、はい、8の方は全然使いやすいんですよ。まあもちろんあのマーケットもね、10が売れ行きが悪くて8の方がね人気があるらしいんですけども、なのでプレゼントをですね、はい、8としました。
どしどしご応募ください。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国政府はアメリカ政府による一連の措置への報復として、アメリカ産の豚肉やワインなど合わせて128品目への最大 25% の関税上乗せを実施し、さらに大豆、牛肉、自動車、飛行機など合わせて106品目にも 25% の関税をかけると発表しました。また鉄鋼やアルミの輸入制限についてアメリカを WTO 世界貿易機関に提訴しました。
まあこれはですね、ポイントのところで取り上げる不安定化するマーケットという項目でですね取り上げるんですけれども、貿易戦争のね懸念があるんですけれども、ただ希望があるとするとですね、中国政府はいつからやるとこう言ってないんですよね。その問題についてはまた後で取り上げたいと思います。
日銀が発表した全国企業短期経済観測調査、通称短観の業種別係数によりますと、およそ4割の業種で人手不足の度合いを示す指標が過去最悪となりました。人手不足感が強い業種で景況感が下がる例も出てきており、今後景気回復に悪影響を与える恐れもあります。
最近ね、街を歩いていて店を閉めているねところがあると、これ景気悪いというより人が集まらなくて閉めてんじゃないかなと思いますね。本当にそのくらいね、人手が足りなくて、募集募集っていうね紙ばっかりですよ。この問題についてはまた後で取り上げるんですけれども、本当に日本はつい数年前のね失業率の高い状況からガラッと一転しましたよね。
小野寺防衛大臣は2017年2月の国会で存在しないと説明していた陸上自衛隊のイラク派遣の日報の存在を確認したことを明らかにしました。組織的な隠蔽の疑惑が浮上しています。
これは大きな問題ですよ。ほとんど1年前にね分かっていた書類の存在をね、説明によればですよ、防衛大臣にもあげなかったと、稲田さんなんですけど、当時はね、俺はもうシビリアンコントロール云々の話を超えてですね、今の政府が何をやってるのかという不信感につながりますよね。
今月27日に開催が決まった南北首脳会談をめぐり、韓国政府内で北朝鮮の非核化宣言を採択する案が浮上しています。米朝首脳会談を前に 非核化実現で一定の道筋をつけ、韓国の存在感を示したい思惑があります。
北朝鮮とアメリカだけの話し合いにね、任せておくと今の状態だとそういう雰囲気になりそうなんですけれども、一番重要な世界中が関心のある北朝鮮の非核化について、韓国が関与しなかったというね、事実が残ってしまうわけですよね。ムン・ジェイン政権としては非核化についても韓国が道筋をつけたんだよということをね、見せつけたいという気持ちがあるんだろうと思います。もしこれができたら非常に大きいことです。なぜだったら非核化っていうのはですね、北朝鮮はまだ一言も言ってないんですよね。多分金正恩さんが海外に行った時に習近平さんとかトランプさんに会った時にも言うかもしれないけれども、国内政治的には核強国っていうのを散々宣伝してきたわけだから、突然非核化するって、それはじゃあ我が国の権威とか実力はどこにあるんだっていう話にね、北朝鮮情勢が動きかねないので慎重なんだと思います。だからそういう意味で言うならば、北朝鮮が南北首脳会談をね、どう利用するのかね、つまりそこで朝鮮半島の平和を達成するためには、今まで核強国って宣伝してきたけども方針変えますよって言えるかどうかね、そこが大きなポイントかなというふうに思いますよね。
アメリカフェイスブックは世界で20億人ほどいるユーザーの大半について、個人情報が悪用されるリスクがあったと表明しました。イギリスのコンサルティング会社によって個人情報が不正に取得されていたユーザー数は従来の発表よりも多い最大8700万人に上ることを明らかにしました。
まあ、最初の発表が、ね、5000万人だったんだけども、それが8700万人に増えたということで、その8700万人の中で1600万人はアメリカ人ではないとこう言われてます。この1600万の非アメリカ人のユーザー割をしてみると、だいたい日本でも10万人程度のね、個人情報がケンブリッジアナリティカ CA っていう会社にね、流れたのではないかとこう言われてます。10万人といえばね、相当な数ですから、流出してる危険性もね、あるんじゃないかなというふうに思いますよね。
北朝鮮の金正恩委員長が先月下旬に訪中して習近平国家主席と会談した際、非核化を議論する枠組み6カ国協議への復帰に同意する考えを示していたことが分かりました。ただアメリカでは6カ国協議への慎重論が根強く、トランプ大統領の出方が焦点となりそうです。
トランプさんってのはね、貿易交渉でもそうなんですけど、多国間が嫌いなんですよね。で、6カ国っていうふうになると話がややこしくなると、倍でね、相対でやりたいということを考えてるんじゃないでしょうかね。で、その方がアメリカと北朝鮮という力の差があまりにも違う相手をね、一対一でやり込めることができるじゃないですか。日本も独自の問題いろいろあって、そういうの持ち出されても嫌だなってアメリカ政府は考えているとも言われています。北朝鮮はね、中国もロシアもね、なんか味方してくれそうじゃないですか。そういう場でやりたいというふうに考えているんだが、アメリカはそうは考えてないと、そういう展開なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはトランプ政権の通商政策などを受けて、アメリカのマーケットの値動きが激しくなってますよね。日本のマーケットもちょっとこう不安定になっているかなという感じがするんですが、
まあね、はい、トランプ政権の通商政策だけじゃなくて、マーケットが高値警戒感のあるところにそういうことが起きているっていうのは重要でね、
はい、
マーケットに参加している人はもっといろいろな理由があって、利食わなきゃいけないレベルに来たとか、期末とかいろいろあるんですね。ただしですね、やっぱり材料として考えなきゃいけないのは、アメリカと中国がね、貿易戦争に至るかもしれないという危険が迫っていることは確かですよね。だってアメリカが500億ドルの貿易制裁を発表したら、中国が最初は30億ドルだったんだけれども、それを500億ドル近くに引き上げてきたと。で、今朝またですね、目覚まして、しばらく経ったらですね、アメリカは新たにですね、中国が新たに制裁してきたもんだから、
はい、
1000億ドル相当のね、つまり10兆円相当の制裁を新たに検討しろと。 いうことを USTR に言ったということですよね。まあいろいろな見方ができます。株価が下がった時にはね、アメリカ政府も真っ青になって、我々は別に戦争してるわけではないと言ったわけですね、中国とね。はい、だけども株価が戻ってくるとまたやるぞとこう言うというね、脅し合いの世界、今までの世界秩序の中ではなかったことがね、起きているということだと思います。で、そうすると、言葉は激しいし、はい、世界の GDP ナンバーワンとナンバーツーが喧嘩してるわけだから、心穏やかでいられるわけがないですよね、マーケットはね。で、そうすると、それをめぐって、いや、これは交渉戦術かもしれない。だから、そんな心配する必要ないんじゃないのっていう見方と、
はい、
いやいやいや、また新しくで1000億ドルの制裁課すって言ってるぞと。これ不安だよねっていうのと両方こうあるわけですよ。トランプさんのね、本心がどこにあるかは、やっぱり最後は交渉だと言われてます。つまり、向こうが、参りました、ごめんなさいって言うまでは、徹底的に攻めるというね。でね、トランプ政権2年目に入ってね、1年目よりもトランプ色を出し始めた。
そうですね。
で、それはね、なぜ出しているかというと、秋の中間選挙があって、どうしても35、6とかね、40前後の支持率では、中間選挙で負けそうだと。
はい、
負けるっていうことは、もうあんたダメよとこう言われてるに等しいということになりますから、トランプさんとしてはそれを避けたいわけですよね。で、避けるためにはどうしたらいいかっていうふうに一生懸命考えると、なぜだったら彼は2期目狙ってるわけだから、何考えるかっていうと、票になるものは何か、票固めができるものは何かってこう考えるわけですよね。で、まあ、鉄鋼アルミの労働者はだいたい8万人ぐらいしかいないとこう言われてるんだけど、これ確保するためにこうやったわけじゃないですか、輸入制限をね。で、アマゾンも多分そうです。アマゾンに苦しめられている人は世界中にいるし、特にアメリカにはいっぱいいるわけですね。で、ショッピングモールなんかは潰れている。で、そうすると、トランプさんのアマゾン叩きに拍手をするアメリカ人は結構いるんだと思うんです。
はい、
で、トランプさんはそんなこと言いませんよ。言わないけどそう見えるんですよね。じゃあそれをどう理解するかということですよね。で、多分、トランプさんは本当に世界経済を壊していいとは思ってません。
はい。
なぜだったら彼はね、不動産業者なわけだから。不動産業っていうのは景気が悪くなった時に一番悪くなるんですよ。真っ先にね。
はい、
賃貸業をやってたら借りる人が少なくなって、不動産のその売買だけじゃなくて賃貸マーケットも沈むわけですよね。で、そんなことは知っているはずなので、じゃあなぜああいうことするかっていうと、彼が培ってきた交渉術である可能性が非常に高い。つまり、どんどんとまずこう、脅すっていうのかな、こっちの強いところを見せて、向こうがある程度折れるのを見て、そして、やっぱり俺とお前は仲良かったよね、みたいな、衆参みたいな、そういう感じでね、物事を収めようとしてるのではないかというふうに思うんです。でもそれはマーケットの人間は、トランプさんの意図を読むよりは、トランプさんの意図をマーケットの他の関係者がどう読むかってことを気にしなきゃいけないわけですよね。なぜだったら、トランプさんが新たに1000億ドルの制裁を課すって言ったときに、自分はそれは脅しだと思うけれども、他のマーケットの人たちが、これやばいと思って売るだろうと思ったら売らなきゃいけないわけですよ。なぜだったら自分の持ってるバリューが落ちたりして、それがターゲットを下回ったりすると、自分のその評価に関わるわけですよ。で、そうするとマーケットっていうのは、常に2段階で打撃を受けるってことになりますよね。
はい、
つまり、今だとトランプさんのような人の意図をどう読むかっていうのと、意図を読んだ上で他のマーケットの関係者がどう動くかっていうのを見なきゃいけないわけですよ。これ自然とね、
はい、
マーケットは不安定になるということになりますよね。全体的に言えることは、株価が安値圏にあるときは何があったってもうこれは買うんだっていう人がいっぱいいるけども、
はい、
今のような相場レベルになるとこれやっぱりリグっといた方がいいかなとね、
そうですね、
思う人もいるので、そうすると売りがしばらく売りを読んでね、ドスンと下がる。でも世の中にはですね、中央銀行の緩和姿勢が非常に鮮明なわけなので、特に日本はね、じゃあお金どこに持っていくんだっていう話になって、やっぱり株しかないよねっていう考え方の人もいると。ということはですね、どういうことかというと、トランプさんはずっと自分の国の貿易赤字は気に食わんとずっと言ってるわけですよ、
はい、
若い頃から言ってんですね。彼の信念みたいなもんですね。でも僕に言わせると、貿易収支は赤字かもしれないが、サービス収支でね、アメリカ黒出てるじゃないかと。で、全体的に言えば、世界で強い企業はアメリカ企業ばっかりみたいな状況になっていて、何が不満なのかなって思う人もいるんですよね。でも、彼は、要するに貿易収支が均衡しているということがですね、極めて重要だっていう基本的な考え方なんですよ。
これ
哲学じゃなくてね、考え方。だからそうするとどうなるかというと、 あの発言を繰り返すってことになりますよね。中国ともバイで交渉したいんだと思います。で、そのうち必ず日本にも来ます。つまり多国家が嫌なので、バイでね、座って交渉したいというのが彼の考え方ですよね。そういう意味で言うとですね、これからのマーケットはしばらくかなり不安定かなというふうに思いますね。だからまあ、その不安定の中で自分の資産をどうやって守るかっていうことが重要なんで、まああまり大きなポジションを持たないっていうのが最もね、近道なのかなという感じがしますけどね。
はい、次は日銀短観の業種別係数によりますと、およそ4割の業種で人手不足の度合いを示す指標が過去最悪になりました。
これいくつか要因がありますよね。今、日本で生まれてくる子どもたちは年間98万人ぐらいになっていて、今生まれてくる子どもたちはね、少なくても例えば5年前10年前に生まれていた子どもたち、20年前30年前に生まれてた子どもたちが多ければいいんだけども、やっぱり団塊の世代が生まれた年間150万ぐらいの昭和22、23、24かな、団塊の世代のね、生まれた年っていうのはずっとまあ基調的にはですよ、減ってるわけじゃないですか、
はい、
だから働く人の数が減っている。で、かつ、60歳とか65歳を過ぎて、社会的には一般的に今まで働かなくていいよとこう言われていた世代が増えている。そこに来てですね、年間3000万近いね、観光客が日本に来ると。で、この前、それ割り算して計算しましたよね。
はい、
何十万っていう人が人口が増えたのと同じ状況になるわけですよ。でそうするとどうなるかっていうと、客は多いわ、働く者は少ないわって、それは人手不足になりますよね。日本はね、誰も言わないんだけど、実は結構その人手不足を海外の人に依存してるわけですよね。
そうですね。
それはコンビニ行ったってそうだし、カレー屋さんに行ったって、はい、海外の人が山ほど来てる。で、どういう名目かは知らないけど働いている。で、それでもまだ足りない。で、このね、人手不足は深刻化しますよ。観光客、政府はね、はい、オリンピックの時には4000万って言ってるわけでしょ、4000万の人をもてなすのはどうやるかって言ったら、ね、働く人がもてなすわけですよ。
はい、
しかし、2、3年経ったら、また2、3年みんな国民が年取るわけなので、そうすると、働く人が少なくなるっていうことになりますよね。だから2つしかもう抜け出す道はないです。
はい、
それは今まであまり働いてなかった、比較的お年を召した方々がね、働く。
はい、
それの一番いい例はマクドナルドです。とにかくね、マクドナルドの販売してる人たちを見てみると、10年前に比べて、ものすごくお年を召した方々になりました。
確かに昔は高校生とか大学生のアルバイトの方が多かったですもんね。は
い
は
い、昔ね、僕銀行にいたから、新入社員が入ってくると、受け答えてね、あ、この人はマックでアルバイトしてたかなと思ってわかるんですよ。
はい、
マック的笑い方ってのあって、でもね、今、お年を召した方々がね、マクドナルドのこう、販売やってるじゃないですか。
はい、
いいんじゃないのと、ね、微笑んでくれるし、
はい、
丁寧だしね。
そうですよね。
だそうすると、あれがいい例で、要するに、今まであんまり働いていなかったとも思えるような、比較的お年を召した方々が、いかに社会進出できるかっていうのは一つですよね。
はい、
で、もう一つは、昔はね、専業主婦なんていう言葉があったんだけど、まあ今でもあるんだけれども、女性をどうね、社会に出て活躍してもらうかと。これ、だから日本人的対応としてはその二つですよね。
はい、
で、三番目は、副業をなるべくできるような環境を整える。最近でも、どこだったかな、社内副業はマストだとか言った会社がありましたよね。つまり副業ってのはね、どういう意味があるかっていうと、自分が今までやってきたこととは別の視点を与えられるわけですよ。別の人たちと触れ合うわけですよ。
はい、
社内副業をやれっていうのはどういうことかっていうと、今まで社内に壁があって、発想がマージしてないよねと社内でね。で、それ社内副業をするとマージするわけじゃないですか。で、社会全体に広げると、働きすぎの問題はあるんだけども、またいろいろな視点が出てきてね、そこで化学反応が起きるじゃないですか。で、そうすると、社会全体が活性化し、かつ効率化するということになると思いますよね。僕はそんなに働いちゃいけないと思うけども、昼間働いた人がね、夜働ける、ダブルの仕事ができるようになると、その分だけね、収入も増えるし、
ね、
仕事もこなせるということになりますね。もう一つは、非日本人をどうするかという話であって、移民の問題をね、どう考えるかっていうのは、いろいろ議論のあるところなんですけれども、実質的にもう結構移民国家じゃ日本はと僕は思うわけですよ。
周りたくさんいらっしゃいますもんね。
それでね、別に問題を起こしてるわけじゃないし、 レストランなんかで見ているとね、相当日本語も上手い人が増えてきている。これは全部日本人でやってんじゃないのかなっていうような高級レストランでも皿洗いは海外の人がやってたりするんですよね。で、さすがに寿司屋でね、外国人が寿司握ってるっていうのは日本でもそんなに例があるわけじゃないけども、おそらく数年以内にそういう増えてくると思いますよ。
そうです、
ね。だって具体的に名前言っちゃ悪いけど、ここ一番屋さんのね、
はい、
カレーのサービスしてくれる人なんかね、かなりインドの人が入ってて、まあ、ネパールかもしれないけれども、うん、バングラかもしれないけどね、そういう形で乗り切るしかないのかなというふうに思いますよね。
はい。そしてアメリカのフェイスブックが世界で20億人ほどいるユーザーの大半について個人情報が悪用されるリスクがあったと表明しました。
ザッカーバーグさんはね、11日に議会証言するので、はい、そこでどんなことをおっしゃるかということがあるんだと思います。で、僕らはね、あ、これは便利な更新ツールだ、友達とのね、インティメートなね、更新ツールだと思っていたけれども、あれの、例えば、いいねとかね、そういうものに目をつけた人ってのはいっぱいいるはずなんですよ。つまり、社会の本音ではない部分で、その意見賛成できるよね、でいいをしてる人いっぱいいるわけですよね。で、そうすると、それを集積すると、あれ、社会の建前はこっちにあるけど、本音は別のところにあるよねっていうのが分かってくるわけですよね。はい、で、多分、トランプ陣営がそれを利用したと、まあこれ立証されてませんよ。言われているのは、要するに、民主党が8年間政治を行ってきた中で、こうあるべきだっていうべき論が結構前に出ていたんだけれども、よく見ると、Facebook のいいねなんかをね、集計したり、まあその他のいろいろな情報を合わせると、他に人々の思い悩む、考えることがあるんじゃないかって多分見つかるはずなんですよ。それはビッグデータの一種なわけですよね。で、Facebook はコンピューターをハッキングされてデータを流出させたわけではないです。でも、性格診断ソフトの会社がアプリを入れることを許して、で、そこからいいねとか、うんぬんっていうね、8700万人分のね、データがこう流出したってわけですね。だからその当該アプリを入れた人はそんなに多くはないけれども、当該アプリを入れた人が友達のデータとかそういうのを入れていると、こうバーッとこう膨らむわけですよね。だからビジネスモデルとしては、例えば Google でもそうなんだけど、なんか本一冊 Google で買うとね、この本を買った人はこんな本も買ってますってこういくつか出てくるわけじゃないですか。あれは要するにね、ビッグデータなわけですよね。で、そうすると、便利な一方で余計なお世話だと思うわけですよね。だからその便利っていうのは業者は販売をしている会社にとっては有利な情報ということになるので、でもそのほとんどネットってただじゃ、Facebook に入るのにね、僕ら金払ったわけじゃないので、その Facebook は何を収益源にするかというと、最近ね、Facebook はうるさいんですよ。私が投稿すると、この投稿はね、他の投稿よりもよく見られているんで、3500円で宣伝すると10万人が見ますみたいなね。まあ、それもあるよね。
はい、
でも一方で、Facebook にアクセスしている我々のいいね傾向とか、そういうのを見たい連中ってのはいっぱいいて、そこの狭間でね、収益を立ててるわけですよ。はい、で、そうすると、今回のような Facebook の問題が表面化してきて、それやっぱりそれダメって、って言うと、じゃあ Facebook に入るには一回1000円ぐらいお払いいただけませんかっていう話になる可能性もある。
そうですね。
で、僕はね、Facebook の問題が起きた時に、つらつらよく考えたんですよ。はい、なぜだったらアメリカでね、Delete FB っていうね、Twitter のタグがもうできていて、それ結構参加してるんですよね。それはイーロン・マスクが一番代表的な人なんですけども、でもね、僕は、他になぁ、あんな便利な更新手段はないしなぁと思って、まあ、とりあえず様子見てるんですよね。だからそういう意味で言うならば、ビジネスモデルそのものが疑問にさらされているっていう面もあるし、これからのネット社会ね、今までね、インターネットはほとんどタダで来たんだけれども、それだと、なんかしないと、ネットでサービス提供している会社は収益が上がらないっていう可能性もあるわけじゃないですか。はい、だからそこをきっちりどうやって線引きしていくかっていうのは大きな課題になるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
日本の春というのはね、桜が咲くとどこ歩いてても桜があるので、
はい、
まあいいなというふうに思いながらね。
そうですね、綺麗ですもんね。
ここ一両日で言うと清水谷公園の八重桜がめっちゃ綺麗です。
あ、そうですか。
あの八重桜ってね、僕好きなのは色が濃くてね、は
い、そうですね、ピンク色、ね、
鮮明じゃないですか。
はい。
でソメイヨシノってあまりにも儚くて、
はい、期間も短いですしね。
もう散り始めた時はいいんだけども、うん、はい、だからね、どうも見ててね、日本の桜山ほどあるし、ソメイヨシノが一番有名なんだけれども、はい、やっぱりしだれと八重かなというふうにね、はい、最近思うようになりました。僕はどちらかというと、はい、八重町、日本の桜は八重町だと。いうふうに思っていて、皆さんね、桜の季節はもう終わりになっていると思うかもしれないけれども、八重はそこかしこにあって、
はい、
かつ色が鮮やか、
でも可愛らしい感じですかね。
いやいや、落ち始めるとボタン雪みたいに落ちてきますから。八重ってのはね、大きいんですよ。
ちょっとこう丸い感じ、はいはい、なんかちょっと重さを感じます、
ね、だからソメイヨシノのようなね、ひらひらひら感はないんですよ。ボタン落ちたボタンみたいなね。それはまあ多分来週になると思いますんで、皆さん、あの、日本の桜の季節の最後のね、まあもちろんね、函館の五稜郭なんかはね、5月に入ってから。
そうですね、これからですもんね。
僕もう2年連続して行ってるんで、はい、でも今年はどうかなと。
ぜひ行ってきてください。
ないでもないし、と思ってね、いるんです。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、東京の桜でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
前回初めてじゃないですかね、テレビのカメラが入ってね、
はい、
やるっていうのはね、たまたま前回にぶち当たったっていうね。
本当に記念すべき放送になりました ね、
でね、まあ普段通りだなと思ったらね、イントロのところがね、ちょっとね、口がよく回らなかったりして。
伊藤さんも緊張してたんじゃないですか。
俺でも緊張するのかと思ってね。結構自分で再発見しましたけどね。、はい、長野放送さんがね、定期的に放送している信州夢さんがというね、夢さんがいいです ね、 なかなかタイトルがね、
素敵なタイトルですね。
まあ、私はあの18の時にね、大学に来るために東京に出てきて、そのままずっといて、まあニューヨークに4年間いましたけどね、ずっと東京にいて、こんな形でね、信州の方々とお目にかかれる、今日はだからちょっとね、旋回ということもあるし、テレビのカメラが入ったということもあり、結構楽しい放送でした。
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。